医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。たくさんこんばんは。
こんばんは。
今日は、あれですね。パラリンピックの、車椅子ラグビーが、競技は終わりまして、全部。
うん。終わったね。
はい。日本はなんと第3位でした。
まあでも、どうなんだろう。健闘だったんじゃないかなと思うんだけど。銅メダル取れたってことでしょ？
そう、
うん。
3位決定戦はオーストラリアとだったのかな？
うん。
で、そうそう。多分予選でもオーストラリアとやって勝ってるからね。
ね。
期待は高かったんじゃないかなと思うんだけど。
うん。
メダル取れたっていうことで、良かったんじゃないかなと。うん。でもパラリンピックあれだね、なんか。やっぱ日本でやってるからかっていうのもあるのか、こうツイッターとか見てると結構パラリンピック盛り上がってるなっていう印象が、う
ん、結構いろんな人がね見てるなって感じがする。
うん。
うん、それこそ車椅子バスケ僕も初めて見たけど、
うん、
やっぱすごいアスリートってすげえなって思ったよね。なんかこう、
うん、
車椅子をさあんなにスピード速く回転できるんだって思ったし、
うん、
うん、でなんかあんなに速く動くんだって思ったよね。
そうだよね。そう。結構盛り上がって、まあ、イリュラジムを4回にわたってね、取り上げたからね。
うん。盛り上がってるといいなって気がするよね。
うん。うん、そう。で、今日は何の話題でおしゃべりしましょうか。
あ、それで、このイリュラジが4月の4日に初回が公開されて、
うん。
で、今まで20回話してきたんだけど、
うん、
ちょっとこう今まで振り返ってどうかなと思って小田と話をしてみたいと思うんだけど、
うん、そっか、もう20回
意外とね、もう5ヶ月ぐらいやってるんだよね。
20回って聞くと少ないなと思いつつも、5ヶ月って聞くとなんか長いなって感じもする。
まあ、淡々とやってる感じはするけど。
そうだね。
その本来さ、一番最初に目的としていたことがさ、
うん、
達成できてるのかとか、小沢の中ではどうなんだろうなと思って、
うん、
ちょっと聞いてみたいと思うんだけど。
そうだね。まあ、まず最初の目的としては、まあ、タクがその医療情報を発信したいというかさ、
うん、
っていうのがあったじゃない？
うん。
で、まあ、それに乗っかる形で自分が協力してやってきたけど、まあ、最初の個人的な目標としては、まあ、まず続けるっていう、週一の配信を長く続けるっていうことが大事かなと思ってたんで、ね、まあ、そういう意味では5ヶ月続いたっていうのは結構嬉しいなと思うかな。
うん。
うん。
で、なんとかこう、ちょっと配信が遅れたりもしながら、一応、毎週週末1話上げるっていうことをなんとかギリギリの状態でやってるから、
う
ん、
そこはもう
達成したなって感じは確かにするね。
うんうんうん。で、やっぱりこう長くやっていく上で自分たちが楽しむっていうことが一番かなと思うんで、
うんうん、
こう嫌になったらやめたくなったりするじゃない、きっと。
なるほど。で、
うん、だからなるべくそういうことが起きないように、
うん、
楽しみながらやろうっていうのも心がけてたかな。
ああ、うん、オザの中でさ、今までやった話題の中で一番楽しかったのは何なの？
おお、
記憶に残ってるというか。
でもどれも記憶に残ってるんだよね。
うん、
っていうのはもともとその関心興味が低いっていうかさ、医療に対してそんなに医療情報に触れてなかったから。
うん、
自分にとってはどれも新鮮で新しかったっていう意味では、どれも同じぐらいすごく興味深かったってことで、
うん、
で、まあ mRNA ワクチンの話とか、
うんうん、
まああと、忘れてることも多いんだけど、うん、アルツハイマーの新薬の話とか、
うんうんうん、
あと、まあイーロンマスクの話とかね、いろいろしたと思うんだけど、
うん、
うん、自分でも聞き直してみるんだけど、すごいどれも興味深いし、話してる方としてはつまんない会話なかったかなって思う。
あ、そうなんだ、うん、なんか分野としてはさ、いろいろあのいろんな分野の話を浅く広くやってる感じがするからさ、
うん、確かに
どういう分野の話題に一番こう親和性があるのかなと思って、
うんうんうんうん、
そう、確かに僕はさ、どっちかというとなんかちっちゃい頃、こうちっちゃい頃というか中学生とか高校生の時は、
うん、
生物学よりも物理学の方が好きだったから、
はいはいはい、はい、
なんかこうそっちの方向にこう興味を惹かれやすいんだよね、
うん、
なんかその宇宙のなんかさ、宇宙船の話とか、
うんうんうんうん、
なんかそういう物理学的なことに惹かれやすいんだけど、どうそういう科学って言ってもいろんな分野があるから、そこはどうなんだろうなと思って。
確かにそういう意味で言うと俺は生物学寄りかもしれないね、
うん、
生態学とか生物学とか、はい、なんかそっちの、
ね、
うん、方が印象に残ってるかも、どっちかっていうとね。
あ、そうなんだ。
うん、
面白い。それはなんでなんだ、そっちの方がその想像しやすいのかな。
想像しやすいっていうのもあるし、なんでなんだろうね。まあその言語のさ、仕組みとかさ、
うん、
なんだろうな、そんなに遠くないじゃん。普段自分も言語を使用してるわけだし、
うん、
まあ、言葉に関心を持ってるから、
うん、
どういう仕組みで言葉が発せられるんだろうと。で、それをこう人工的に作るにはどういう仕組みを考えればいいんだろうとか。
イーロン・マスクの話してる。
そうそうそうそう、とかね。
ブレインマシンインターフェースの時の話。
そうそうそうそうそうそう。
あ、確かにそれはね。
うん、
なんか直結してる感じもするしね、その今自分たちが経験してることと、
うん、
うん、
なんかそういう考え方みたいのは、まあ、自分の仕事とも結構通じるところがあるというか、考え方としてね、
うん、
そう、人間の機能をさ、こう一個一個さ、分けてさ、その一個一個をこう AI とか機械に翻訳させたり代用させてこう人間に近づけるみたいなことはなんとなくイメージはしやすいかなと思う。
なるほどね、
うん、
いや、なんかその今後まださ、どんどん続けていかなきゃいけないから、
うん、
一番こう面白いっていうのが、こう喋ってて聞いてて面白いっていうのは、オザ的には何なのかなっていうのを知りたかったっていうのと、
うんうん、
まあ、あともう一つはさ、その漠然とまだこう、いや、話せることを話して続けていこうっていう、まだそういうフェーズだと思うんだけど、
うん、
なんかこう次に、考えるとしたら、どういう人に届けていきたいのかとか、どんな情報にこう、うん、その聞き手のなんかこう像みたいなのを、なんかどういうふ
う
にイメージしてるんだろうなと思って、
うん、
そういうとこも聞いてみたい。
そうね、そういう意味で言うと、まあ、自分は医療とはあんまり親和性のない世界に生きてるので、
うん、
まあ、同じような人が聞いてて面白いなって思えるような番組にしていきたいというのがあるかな、
うんうん、なるほどね、うん、その、
うん、
まあ、あんま興味、普段の生活では興味のない分野に対してこう、うん、そういう医療とか科学とかにあんまり興味を持ってない人たちも面白いと思ってくれるようなってこと、うん、
そうだね、
うんうん、
まあ、自分はさ、結構ラジオが好きなんだよね、
うん、
で、まあ、ラジオのアプリでさ、毎日のようにラジオを聞いてるんだけど、
うん、
自分が興味ない分野であればあるほど面白かったりする人もいるし。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう。
それは面白いね。それはなんでなんだろう。喋り方？
まあやっぱ喋るのがうまいっていうのもあるし、その人のやっぱパーソナリティとかに、惚れるところもあるし。
おお、なるほどね。
そう、それをこうやっぱこう毎週聞かないと、落ち着かないっていうか、
お
番組自体がやっぱ好きになることが多いから、それは話題は何でもいいんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、一つの目標として このイリラジがそういう番組になればいいなっていう思いはある。
いや、それは確かにね。
うん。
そういう風になると一番いいかもしれない。
まあ、あとやっぱもう一つは、うん、まあ、この医療関係者の方々とか、
うん、
医療に身近な人にとっても聞いてて有益になったり、うん、まあそういう考え方もあるんだみたいな気づきを与えられるような番組にしたいっていうのもあるかな。
うん。
うん、
なるほどね。
うん。
タックはどう？いろいろ、いや、僕はね、あの、そういった層に届けたいっていうのはもちろんあって。
そういった層っていうのはどっち？後半？
科学とか、あの、うん、医療とかは、
うん、
まあ、そんな興味ないし、自分の生活に対して影響ないしっていう人が、こう、振り向いてくれるような、うん、何かこう、うん、方法を取れないかなと思っても、それこそ、この医療ラジだけじゃなくて、
うん、
いろんな医療情報発信活動を通して思っていることなんだけど、
うん、
こと医療ラジに関して、その誰に向かって僕は喋ってるんだろうって考えたんだよね。
うん。
うん、なんかその、そういうふうなこう思いで始めたけど、実際喋ってる時に、うん、誰を想像して喋ってるかなと思ったら、
はい、
まあ、まず一つはちゃんと小沢に伝えれるようにこ
う、うんうんうん、
どこまでこう説明しようかなっていうのを考えたりとか、
うん、
なんかこう専門用語のなんかこう説明ばっかりになったらそれはそれで面白くないよなとか、なんかいろいろ考えながら小沢にまず分かりやすく伝えるように喋ってるっていうのがあって、
うん、
自分なりにそういうふうにこう心がけてるっていうのはあるんだけど、
うん、
テーマとかを選ぶときは、なんかその僕が高校生だったときに、なんかこういうテーマだったら興味持ったかなっていうのを考えてる気がして、
うん、なるほどね、
うん、なんか高校生の自分に向けて喋ってる感じもする、
面白いね、
科学に関して興味はあるんだけど、うん、知識は別になくて、
うん、
でもその知りたいなっていう気持ちがちょっとあるみたいな、そういう感じの人に対して話してるような気がする。
なるほどね、
うん、
どうなんだろうね、中高生とか聞いてくれてたらすごい嬉しいけど
いや、あの、なんていうの、そこに層を広げたいという、まあ広がったらすごいいいなと思うんだけど、
うん、
そのそれとはまたちょっと違った感覚でさ、その、
うんうんうん、
喋ってる時にとかこう話の構成をこう考える時に、
うん、
高校生の自分だったらこれ楽しく聞けるかなとか、なんかそういうこと考えたりするな。
あ、そういう人たちに聞かせたいっていうよりも、
うん、
このさ、そ、仮想のリスナーが、
うん、
高校生の自分だってことね。
そうそうそうそう、なんかその喋ってる時にこう、こう向か前にさ、面と向かって喋るっていうのをイメージした時にさ、前に誰がいるかなと思ったら、割となんかそういうちょっと年齢の若い高校生ぐらいの義務教育プラスアルファぐらいの知識にを持った人に対して喋ろうとしてる感じがする。
それは なんでなのかな、その自分を想定することで、
うん、
話が分かりやすくなる感じがするからなのかな。
あ、でもね、結局そういうふうにしかできてないから、そのそうしようと思ってしてるわけじゃなくて、
うん、
なんかそうするとなんだか喋りやすいっていう、そういう感じ。
なるほどね。なんかそう、あんまりそこ考えてないな。なんか誰に向かって喋ってるっていうのは、そんなに、うん。こうなんかちょっとやっぱりこう聞いてくれてる人がいるから、
うん、
なんかうまく喋れてないなとか、
うん、
ちょっと強引だなみたいなことは反省することはあるんだけど。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
そうね。まあ、まあ話のスキルを上げたいっていうのはもちろんあるんだけど、
うん、
まあ、まずはこう自分たちが楽しみながら喋るっていうことが、
うん、
今まではね、あの一番重きをやっていたので、 重きを置いてねやってたから、まあこれからはそのねちょっとまあより聞く人が面白いと感じられるような、
うん、
まあ内容もそうだけどこうちょっとした工夫とか喋り方みたいなところも、まあ、気をつけていきたいなとは思うね。
ああそういうことね。その、うん、いやちょっとしたラジオ僕も聞くけどなんかちょっとしたイントネーションでさすごいをなんていうの安心感を得たりしない？その
うんそうだね。
そのフレーズ一つにしてもさ、
うん、
なんかこう最後までハキハキ喋るだけでこうちょっと違って聞こえるとかさ、
うん、
なんかこう突然ひそひそ声を使うとなんだかすごく親近感が湧くとかなんか僕そういうラジオ聞くときに、うん、なんかなんていうのかな演技じゃないけどそういう声のトーンで安心したりとか不安になったりとかする気がするな。
そうだね。でラジオとかもそうだけどこう毎回同じセリフとかってあるじゃん。
あ、うんうん、
まあお笑い芸人さんとかでもあると思うんだけどやっぱそういうなんか同じことを毎回聞くと安心するっていう効果はあるだろうなと思う。
あ
から、ね、こうゆるラジの毎回テーマは同じ風にしゃべるっていうこともやってるのかなと思うけどね。
あはいはいはい。あその最初のさタイトルは小沢がいつも言ってくれるじゃん。
うん音楽が流れてタイトルが流れるっていう流れは同じだから、
うん、
なんかそれはリフレインっていうかさこう なんとか効果って多分あるよねそういうのね。
うんそうなんだ。
そうそうそうやっぱ同じことを聞くっていうのは安心するんだと思う。
うん。
うん、
なるほどね。
うん、
でもすごいその音声メディア特有なのか分かんないけど、なんか確かに言ってること分かってさ、小沢も毎週聞かないといけない番組があるって言ってるじゃん。
うん、
僕も結構あって、
うん、
なんかそれを聞くと、なんか週のリズムがつくみたいな感じがする。
そういう
場になれると、それは一番ありがたいことだよね。
そうだね。でまあやっぱプラス役に立てればラッキーぐらいな感じだよね、
うんうんうん
うん、なんかあんまり役に立つことを主眼に置いちゃうと、
あ、うん、
聞いてる人も僕らもしんどくなるかなっていうのはある
よ、ね、そうだよね。いやほんとそれは常々思ってて、
うん
うん、まあその役に立たなきゃっていう気持ちがさこう、
うん、
肩肘張らせちゃうっていうか、
うん、
これは役に立たないかもしれないとか思うともう続けられなくなっちゃうから。
あとねやっぱねつまんなくなると思う。そうなると。
あそうよね。
うんやっぱりちょっと肩の力を抜いてやった方がいいんじゃないかなっていうのは思うね、
うん、いやーなんかこれ正しいのかどうかちょっと分かんないけど役に立つか立たないかを決めるのはさ、うん、聞く人であってさ、
うんうんうんうん、
自分たちがこう何かをこれは役に立つんですよってこう発信するのってなんかこうちょっと違うなって思ったりして。
うんそうね。
聞いてあこれ役に立つなと思ってもらえればそれは嬉しいけど、
うんうんうんうん、
なんかそれのためにこう分かりやすくするとかこうちゃんとこう論理立てて説明するとかストーリー仕立てで説明するとか、うん、いろんな手法はあるにしてもさ、
うん、
こう自分たちが分かりやすくなんていうの役に立つ情報ですよっていうのは確かにこうなんかちょっと違うなって思うかな。
そうね。だからタクがまあすごいこう、まあ、色について喋ってくれても、
うん、
自分はそれを役に立つっていう視点よりはどう面白く解釈できるかみたいな、
うん、
ことを考えて喋るのが役割だと思ってるから、
うんうんうん、
うん、そうね。そういうところは結構気をつけてるかもしれない。
ああ、なるほど、ね。うん。
まああんまりさ、こう、普段だと俺、そんなにこう、リアクションをちゃんと取ったり、しない方なんだけど。
そうなんだ。
そうそうそうそう、うん。だけどやっぱこういう ね、まあ、こうラジオなんかやるのも初めてだしさ、
うん、
こうやって公開してるのも初めてだから、
うん、
全てがこう新しい挑戦なんだけども、
うん、
なんかそうやってやっぱリアクションだけでもリアクション一つでやっぱ聞いてる人にとっては全然印象が違うんだなとかっていうのは思うんで、
うん、いや本当確かにそれなんかわかるな。普通日常生活でさ、うん、ああそうなんですねってあんま言わないじゃん。
そうそう
そう日常生活言ったらこいつ本気でそう思ってるかって思われちゃうと思うんだけど、うん、割とねラジオとかだとそういう風にした方がすんなり聞けたりするのかもしれないしね、
うん、このやっぱこうオーバーリアクションってわざとらしさと、
うん、
こう自然なところのあれが難しいよね、塩梅がね。
わかる。
やっぱプロのさ、
うん、
ラジオの喋る人とかって上手じゃん、やっぱりさ。
うまい、その辺はすごいうまいと思う。
本当うまいよね、
うん、
いやそれをなんか演技じゃなくて本当に心の底からそう思ってそういうことが言えるようになれるのが一番いいんだろうなと思うし、
うん、
うん、いやコミュニケーションは本当難しい、
うん、いや本当ね、うん、いやそういう意味では芸人さんの YouTube いろいろ見るけど、あの人たちは本当にこうキャッチボールのプロだなって思うよ、ね、
うん、本当にすごい
と思う。受け止めるタイミングもすごいし、ちゃんと返すし、うん、でも、うん、なんていうか、なんていうの、わざとらしい、へえじゃないみたいなさ。
うん。緩急がやっぱあるよね。
うん。
もちろんわざとらしい時もあるんだけど、わざとらしくない時もあって、
うん、
それがトータル的にバランスがいいみたいなこともあるだろうし。
緊張と緩和ね。
そうそうそうそう。まあでもそういうのもさ、やっぱこう自分がこういう、ね、医療ラジみたいなことをやってないと気づけなかったことだから、
うんうん、
なんかそういう意味ではすごい自分自身にとっても勉強になってるし、
うん、
うん、ね、本当にいい、毎週楽しい時間を過ごしてるかなと思うけど。
そうね、なんかこう収録されたやつを聞き返すと、
うん、
こんな風に聞こえんだなって毎回思うね。
うん、
そのなんていうの、自分の声に対してこう違和感があるというところを超えて、
超えたね、それはね、
うん、でもなん、あ、そういう風に返事をするとこう聞こえるのかみたいなことは結構、
うん、
うん、なんか客観的に聞こ、ね、か客観感じゃないのかな、なんていうの、第三者として聞くと面白いなって思う。
タクはでもやっぱあのゲストが来てるときとこう2人で喋るときちょっと違うよね。
そう思う。何が違うんだろう、
うん、なんかやっぱりちょっと、
うん、
まあ俺とは結構その密にコミュニケーション取ってるじゃない、
うんうん、
けどゲストはそこまでじゃない。そんなに頻繁に取ってるわけじゃないから、
うん、
やっぱちょっと気遣いというか、
うんうんうん、
なんかそういう感じを感じるかな。
あ、本当。
うん、ちょっとバラしちゃってごめん。そう、気遣いとか。
それはさ、何、どういうふうに働いてるの？
いや、さっき言ったさ、リアクションをちょっとさ、いつもより、
うん、
なんか、回数が多かったり、
あ、それはそうだと思う。
オーバーにしたりっていう感じ、う
ん、あ、でもそれがわざとらしかったって感じ？
いや、わざとらしいかどうかちょっとわかんないけど、
うん、
そいつもと違うっていう感じ。
あ、ほんと。
そうそう。
え、どっちに寄せていったらいいんだろう？
いや、自然でいいと思うよ。別に、その時、正しいと思ったことをやればいいと思うんだけど。で、後から、うん、あ、ちょっとやりすぎたなとか、ちょっと足りなかったなっていうのがあって、
うん、
試行錯誤が生まれるんじゃない、きっと。
あ、本当。
だから、いいんだと思う。どんどん失敗しても。
なるほど。いや、違うなと思うんだけど、どっちがいいのか分かんないな、正直。
まあ、別に正解はないと思うよ。だって、聞いてる人が決めるんだもん、それは。
やっぱりなんていう、気を使っちゃうというか緊張しちゃうっていうのあるよね、
うん、
ちゃんと話を進めないとみたいな気持ちもなるし、
うん、そうね、そう、俺はあんまその気持ちが結構少ない方っていうか、
うん、
うん、あんまりそこを意識しちゃうと何も喋れなくなっちゃうからさ、
うんうん、
うん、そうね、
なるほどね。いや、なんかでも、まあ、収録という理由にカッコつけていろいろ聞けてよかったな。
うん。まあ、あと、最近だけど、まあ、Twitter のアカウントとかを立ち上げてさ、
うんうんうん、
まあ、あまり運用正直できてないんだけど、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、Twitter でもイデオラジのことをつぶやいてくれてる人は、まあ、いてさ、
うん、
こう毎週感想とかさ、なんか落ち着くとかそういうことを言ってくれる人もいたりすると、すごく、あ、聞いてくれてる人がいるんだなっていうのを感じるだけでもすごいありがたいし、まあ、もっとね、なんかリスナーさんの意見を取り入れて、まあ、番組自体をよくできたらなっていう思いもあるし、
うんうん、本当そうね。なんかその確かイデオラジのツイッターアカウントにもメールアドレスが載ってると思うから、そこにね、もしあのご意見とかあれば送ってもらえると嬉しいし、うん、つぶやい、うん、ハッシュタグとかつけてつぶやいてもらえるだけでもすごく嬉しいし、そういうのを拾って、うん、なんかこうメール会とかコメント会とかやりたいよね。
そうだね、うん、うん、あの褒める意見ばっかじゃなくていいんでね。
いや、ほんとそう、ほんとそう。なんかこうね、そういうご指摘、
うんうん、
ご指導、もろもろ全てを受け付けていきたいと思います。
そうそう。なんかやっぱ大人になってくるとあんまりさ、うん、こう自分を叱ってくれる人っていないじゃない、
うん。
だからたまにそういうちょっと厳しめの意見をくれる人がいたりすると、すごいありがたいなって思う、個人的には。
ね、
うん、そうそう、いや、まあ、そんな感じでね、
ご意見お待ちしてますって感じだね。
そうそうそう、そんな感じで今後もね続けていきたいと思ってますよね。
はい、はい、そうですね、
はい。まあ、最近ちょっと、うん、そうだね、最近ちょっと医療の話から遠ざかってたから、またね、うん、来週とか、
うん、
また医療の話もしたり未来の話をしたりしていきましょう。
はい、
うん、じゃあ今日はこの辺で、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。